現在はですね、2019年の7月の30日かな、火曜日です。ですね、昔宇宙戦士かどっかでですね、エホバの集合根と言われるもの、プロキシマケンタウリのベータだったかアルファにですね、エホバと言われるような存在領域があり、まあ生命体ですね。こういうものを見たですね、55さんのですね、ヤング55ですね、さんの、集合根のですね、これ守護神なのか守護霊なのか、ちょっと私ようわからんのだけど、大魔法使いのジー様でしたっけ？まあ、本当にそのキャラいるんですかね？いろんな言い方ありますけれども。そういう人がですね、わしらの力、つまり魔道士だったか魔術師だったかの集合根のパワーを、まともにぶつけても、このエホバなるものの集合根には、びくともしないだろうな、というふうな表現を、があったと思います。でですね、こういう表現があったときに、それを見ている観測者、読者であるですね、我々、私たちはですね、それは現実の世界においては、例えばどんな風な形に展開しているのかなと、再現転写されているのかなということを、ちょっと考えてみればいろいろ面白いかなということを言います。私は熱心ビリーバーじゃないので、なんというかな、ちょっと冷めて見てるという部分があるという言い方をします。だからね、例えばですよ。こういうエホバに対して何の力もないだろうよということを見るとですね、そして今この瞬間の現実の政治のイシューの中で、今イシューじゃないかな、NHK から国民を守るための党とかそういうのありますでしょ。立花さんというそのたった一人の人が、一応政治家としてですね、参議院選挙に上がって政党要件を満たしましたが、あのたった一人の人がこの NHK というですね、巨大悪のコングロマリットをですね、やっつけられるのか、つまりそのこれからですね、彼が参議院を含めるいろんなはぐれ者を集めていって、ある一定の力を持つというふうな形になっても、 NHK というものは今引き合いに出したエホバなるものと全く同じような構造でありありようでありますから、あれをですね、そんなに簡単に割っていくことができますかということを考えた上で、比較対象をしながらエホバなるものと NHK なるものとかそういうもののですね、壊れるのか壊れないのか、太刀打ちできるのかできないのかということを含める全体構造をあなたは大きくつかむということを思考訓練としてですね、やって行かれれば、少なくとも今までとは違った形で世界を見るということができるようになるのではないかなと思います。あなたはですね、外側世界から、こんな風である、みたいな、起承転結のですね、テンプレートパターンを与えられて、そのテンプレートパターンの通りにですね、自分の感覚器官の人生体験から受容した、受け取った、熱いだとか苦しいだとか、そういうものの単語を、そのテンプレートパターンの単語の欄に書き込んでるだけの人生をこれまでしてきました。まあこれからもそうでしょう。私だって人のことは言えません。だからですね、例えばね、宇宙全身がどうしたこうしたの中でですね、私別に覚醒を目指す人がどうしたか悪口言ってるわけじゃないんですけど、こういう視点があるということを彼らは気づかないというか、あるんだろうけど気づいていてもそれを認めないというところがあります。それは何か。覚醒をするという不自由さです。覚醒をするというのは実に強い制限です。という考え方すらあるんだよということを彼らは認めないでしょう。なぜならばそれをですね、さっき言った NHK から国民を守るための党のですね、立花さんの意見をですね、NHK は基本的には放送しないそうです。結局それはですね、自分たちの政党、つまり不労所得の既得権益構造における月給と経歴をですね、破壊するような人の意見なんか、言論の自由といってもそんなもん絶対に載せないよというふうなことを前もって言ってるわけです。だから結局これと同じなんですよ。覚醒するという自分に対して妨害阻害となるような概念もですね、言葉もですね、それは邪魔をするものだから絶対に聞き入れないという、ここでですね、彼らのエゴが出てるなという自我、つまり自分のですね、考えていることが正しい、自分の選択したことが正しいということのエゴが出てるなというふうに私は思います。ぶっちゃけね、エネルギーもね、ノウハウも技法も力も何もないのに、覚醒なんかできないですよ。あってもできない人はできないんですよ。だから私こういうこと言うと嫌われるんですが、何にもしてなくても、何の努力もしてなくても、何の気づきもなくても、例えばですね、送り出される側から、こいつ覚醒させようぜ、ということで出てきた人間というのは、本当に何にもしない。パチンコだから、毎日パチンコやってるのはクズでもね、俺覚醒しちゃったよ、こんな感じですよ。だからそこにですね、人間の、人間個人がですね、これこれこうで、こういう風な形で、こういう厳しい訓練をですね、修行してですね、こうでなければ覚醒はできないんだ ではないやり方もあるんですよ。しかしそれを認めてしまうと自分のエゴが壊れるから崩れるからそれは認められないということになってるんです。だけど、まあでもそもそもそんな力のあるやつはそもそもね、地球には生まれてこねえよという言い方が私の中にはあります。そもそも地球に集まってる全ての自覚がね、動植物、鉱物とか含める全てがね、クズ中のクズ中のクズ中のクズ中のクズなんですよ。お前なんか生きてちゃいけないんだよというような人たちなんですよ。俺もそうだけど。弱っちゃったね、おい。なぜそんなクズがですね、集められたかというと、クズではない方々がですね、早期イメージの限界が来てるからです。私はそのように捉えます。早期イメージの限界ができているということは、この宇宙をですね、膨らませることができない、この宇宙を移動させることができない、この宇宙を動かすことができないという設定をとりあえずあなたに言っておきます。この宇宙におけるですね、本当は時間科学で100年だとか何兆年っていうことそのものもあんまり意味ないことなんですけど、感覚期間が違う人にとっては、我々の1秒が10年だったり1兆年だったりするので、はっきり言って決めるという、そういうね、長さ尺度をですね、決めるということそのものが、その人のですね、感覚受容体の制限がここまでですよというようなことを表明しているだけであって、前者に対しての共通のものにはなってないんですけど、まあとりあえず何兆年とか何億年という言い方をしますけれども、それをですね、ずっとやり続けてきたことによってですね、同じことをやるとですね、利回りが発生しなくなるんです。はっきり言うけど、こんな変な言い方をするけど。またはですね、得られるエネルギーやレベルが低くなるんです。低劣化するんです。低レベルになるんです。そうなるとですね、今までは例えば直径100光年でですね、膨らませていた風船の宇宙がですね、内側から膨らませるエネルギーがなくなってですね、だんだんとしぼんでいってですね、30光年、10光年、5光年という形でですね、最終的にはなくなるんですよ。変な言い方をするけど。だからね、それをさせないために必死こいてですね、新たな人、なんていうかな、生命体というか自覚というかそういうものを作り、おい、お前らと覚醒を目指せ。覚醒すればですね、いいことがあるんだよ。というふうな形でですね、覚醒を目指すというふうな因子、つまりそれらの個体にはですね、本来ならば魂に100という単位の情報量を与えなくてはいけないのですが、あえてですね、70ぐらいしか与えないんです。30足りないでしょ。ということはですね、この30は何か真実があるはずだ。 30にはですね、何かきっかけが、なんか自分が変わるためのとか、なんかいろんな かっこいいことの、ね、言葉あるでしょ。私がよく言うところですね、就職というのは働く方じゃありません。言葉を飾る方です。終始、就職、形容詞。こういうものでですね、表現されるような何者かがやっぱりこの30の中に詰まってるわけです。まあ、人々はですね、覚醒者もですね、その30を追い求めてですね、まあ、滝に打たれたり、洞窟の中で座禅したりですね、なんか要はほんじゃらもんじゃらとなんかやるわけです。まあ、やってもいいんだけど、それを求めるという、途中過程でエネルギーが発生するわけです。発生したエネルギーをですね、まあ、チューチューと吸ってるやつがいるんですよ。セミみたいに。木に群がるセミだとかですね、カブトムシとかクワガタがチューチュー吸ってるでしょ、樹液を。ああいうやつがいるんだよ、この宇宙には。しかし、それらの連中もですね、エネルギーの流れだけからすると、そういうチューチュー吸ってる寄生者の体を維持させて、しかしそのエネルギーもですね、最終的にはどこかに向かうんですよ。なぜならばその寄生者も永遠には存在することはできないからです。だから集奪という構造そのものもですね、実は真面目に見ていると、三角形の支配構造のピラミッドなんていうのは私ははっきり大嫌いなんですけど、いつも言っておりますけれども、しかしこれはですね、エネルギーの流れだけに限ってみれば、下から上にですね、上手にエネルギーの流れを流動性を作るためのシステムの一つでしかないということに気づくはずです。だから例えばエホバがどうとかエロランティがどうとかっていう因子勢力がどうとかって、確かにそれはその通りであるし、地球に開いた穴の話もしました。今、これからもね、エネルギーのですね、抜ける穴という言い方ですが、これは奪われてるという言い方は確かに奪われております。ね。しかし、エネルギーの流れ、水の流れでもいいでしょう。水の流れ的にこれをじっと見たときに、流れがとにかく発生しております。奪う側に、奪われる側から奪う側に、川の流れのように流れが発生しております。流れが発生すれば動きが発生します。動きが発生するとですね、その周辺領域にあるコンパク体のですね、振動が発生します。振動が発生するとですね、存在が出てくる、世界が出てくるんです。で、今までは地球霊界におけるですね、まあシールド、風呂敷で包んだような地球でしたから、風呂敷の中だけで、それら、風呂敷の中だけでこれらのですね、流動性を確保していました。搾取というエンジンを使って。搾取もまたエンジンなんです、実は。流動性を作るための。 だからその因子の持ち込んだですね、エルランティだとかエホバの持ち込んだそのエネルギーのですね、搾取というシステムを使っての流動性の確保というのは、実はこのオウム宇宙であるとか大宇宙であるとかですね、私は見たことも聞いたこともないんですが、ねじりん棒宇宙だったかな、うまい棒かなんかよくわからんけどね、ツイストみたいな宇宙なんでしょうね、ようわからんけど、それのですね、大元の基本構造いくつかあると思います。エネルギーを流動させるためのシステムが、その中で搾取というシステムというのはおそらくですね、効率のいい流動性確保発生のためのものであろうなと私は薄々それを見ております。なぜ一番効率がいいであろうかなというのはですね、つまり一番効率のいいそのエネルギー流動発生のシステムを適用しなければいけないほど、このオウム宇宙というのは私ははっきり言って大体クズ領域だと思っております。エネルギーレベルの低い領域だと思っております。でですね、その宇宙に、この宇宙においては覚醒した、アセンションしたとか言ってですね、頭が良くなった人もいっぱいいるんでしょうけれども、その頭の良くなった人は頭が良くなった人に、共通のですね、なんだろうね、例えば下品なことを考えないとかね、頭のいい人はチンチンとかそんなこと言わないんですよ、普通は。しかしですね、今までと全く同じことをやりすぎてしまったもんですから、私こんなこと女性のね、女の人聞いてからあんま言いたくないんだけど、そのチンチンという言葉の中に真実があるかもしれないですよ。全く新しい組み合わせとかね、この行き詰まった局面をですね、打開する。もうとてつもない新規な発想としてチンチンって、もういいや、こんなこと言いたくねえよ、お前。別にいいんだよ、俺男だからチンチンとかって言ってもいいんですけど、聞く女が嫌だろとか、まあ、これポリティカルコネクトがとか、おなぜこの人は差別主義だって、女性だとか言わないとかって、うるせえよ。私はですね、そういう意味においては古臭いというよりめんどくさいんで、そんなもんにこだわりたくないという人なので、いちいち外側からですね、相手の気持ちをコントロールしようという今の世界が正直嫌いです。ほっとけよというよりも、お前ちょっと黙ってられないの?というふうなこともあります。この世界における人間の言葉というのはですね、共感とか反発を相手に発生させることによって、自分の中にすらそれを発生させることによって、ここで発生という言葉を私は使いました。発生させることによって、それらの精神エネルギーを自動的に抜き取るような技法として人間に与えられているものです。だから本当に人間がですね、幸せにしたいな、幸せに生きたいなと思うんだら、黙ってろよ、黙ってりゃいいんだよお前、というふうなことをですね、実は気づかなくてはいけません。だからですね、私はこの個人名とか一位あげないけど、宇宙全身なんかですね、覚醒を目指して私はこうした、明日どうしたこうしたとかいろいろやるでしょう。黙ってやれよ。なんでいちいちそんなもん許認可求めてんのお前ね。その553中人にですね、私はこれからこんな風にしたいと思います。いや黙ってやれよ、迷惑だろ聞く方もよ。ね、その聞きたかねえんだよ。というふうなことに、私はですね、あのおっさんはですね、あの怖い顔したおっさんはですね、だるまの、なんかあの怖いだるまみたいな顔してますよね、あの人ね。ほんと怖いなと思ってんだけど、あのおっさんもですね、あの、掲示板上ではですね、なんかもう、どこのセイントですか、聖人ですか、みたいなですね、言葉遣いやってますが、おそらく内心ではですね、あ、また来たよ、こんなのがよ、みたいな、うさもこんな思ってないかもしれんけど、勝手に決めておりますが、それはエゴの彼かもしれないですが、しかしそれは分けて切り離すべきものではないのです。すべてにおける自分というものを拡張、拡大していったときに、ここまでが自分で、ここまでの下品な自分は自分じゃなくて、この上品なところからが自分だよというのは、まあそういうのを許す人もいるんだろうけど、まあちょっとレベルの低い認識の仕方ではないかなと。そのように切り分けなければ自分なるものの領域を認識できないからそうやってんだろうなっていうのはようわかるんだが、まあね、そういう切り分ける分離するという姿勢が今のこの地球のどうしようもない状態を招いちゃったんだよということに対する理解をですね、少し持てば自分のやってることはですね、相当愚かなんじゃないかなと気づくはずなんだけどなあ、というのがですね、まあ今日のですね、私のオチだということにしておいてください。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。